ご理解第52節信心する者は驚いてはならぬ。これから後どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の喜びと師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますが、その信心の喜びとは一体どういうものだろうかと、まあ、いろいろありましょうね。願い事を叶えてもらった時の喜び、まあ、自分の思い通りにいった時の喜びというものもありますね。しかしその願い事が叶う、まあ困ったことが起こってくる、そして困ったことを、まあ、何と言いましょうか、よくしていただくというのでしょうか、いわゆる困りごとにおかげをいただく、自分にとっての都合の良いおかげをいただくという時に感じる喜び、まあ、これが一番普通の喜びでしょうね。何もない時に喜ぶという喜びも本当はあってよいのでしょうけれども、なかなか何もない時には喜びということまではいきませんね。それこそ何事もない平穏無事な時、そこに平穏無事であることの喜びを感じることができる。健康である時、健康である時に健康であることの喜びを感じるという心が開けてきたら、これは大変ありがたいことですが、なかなか人間そうはいきませんね。平穏無事で何もない、健康であるというと、まあ何と言いましょうかね、そのあれは何と言いましょうか、暇を持て余すと言いましょうか、そういうふうな、まあ健康を持て余すということではないでしょうけれども、退屈になったりいたしますね。何事もない、平穏無事だ、そこに長年、あれはハスのうてなと言いましたか、そこに何もない平穏無事で何年も座り続けておると、ただ座っておるだけだと、退屈だと言ったような、何かそういう話があったように思いますが、その退屈さの中、いわば平穏無事で何もない、何事もない、困ったことがないという中にあって、ありがたいことだな、それこそ平平凡凡と日々を過ごしておる、このことが一番ありがたいことだと感じれることができるならば、これは素晴らしいことですね。しかしなかなか人間そうはいきませんね。ついつい退屈してしまいます。健康であることのありがたさというものを忘れてしまいます。そして初めて健康ではなくなった時、病気になって初めてわかる健康のありがたさといったようなことがありますね。まあそういうこともありますけれども、実は今朝はもう一つのより喜びというのでしょうか、楽しみというのでしょうか、その楽しみ方を教えていただいたように思うのですが、今師匠大坪宗一郎氏の研修テープ、オープンテープからデジタル化されたもの、それを聞かせていただき、その長尺ものでしたから日にちがまあ何日分か入っております、その区切りがうまくついておりませんから、そのこれはここからここまでは何月何日のものだといったような特定をする作業を進めさせていただいておるのですけれども、その中に聞いておりますと、テープからパソコンに入れる時のそのテープレコーダーの回転が その時その時で違っていたのでしょうかね。妙に早口で聞こえることがあります。まあまさに、あ、これはこの人の声じゃないなという本人の声ではないような声になってしまっております。あるいはこもったような音があったり、そのバイブレーションがかかったような、エコーがかかったような音があったり、はたまた右から聞こえてくる音と左から聞こえてくる音が違って、右から左の音は普通に正常に聞こえるけれども、右の音がはいわゆる逆回転なのですね。その音が聞こえてくるといったような、普通のステレオで普通に聞く分にはとても聞けないといったような、まあさまざまな症状があります。それを一つ一つどうしたら解決できるだろうか、より聞きやすくなるだろうか、いずれは皆さんがお聞きになる、その皆さんに聞いていただく、普通にそれこそあれこれ操作をしないで普通にスイッチを入れたら普通に聞こえるような状態にさせていただかねばならないと思いますので、どうしたらその雑音が取れるだろうか、こもった音がきれいに聞こえるようになるだろうかと、まあいろいろさせていただくわけですけれども、そのことを今朝は教えていただくのですが、いわばこれが何にもない極めて良好な状態でデジタル化されているならば、それはそれでありがたいことだけれども、そこに問題がある、ノイズがある、右と左がという、いや、お話の内容がいわゆる逆転している、話がですね逆再生されているわけですね。そういうものを直していく、いわば問題にぶつかる、そして問題を乗り越えるというのでしょうか、どうさせていただいたらこの問題を乗り越えられるだろうかという、そこにまた楽しみがあるではないかと。その問題を乗り越える楽しみというのでしょうかね、そういうものを味わえるようになる、それがまた新人の一つの醍醐味でもあり喜びだと。師匠が、私が修行に入った時に、神の大恩を分かるようになるように稽古をしなさい、そのことに新人の稽古をしなさいとおっしゃってくださいましたが、まあご理解いただきました。そのご理解の中に、ああ夏は嫌だな、冬は寒くて嫌だな、夏は暑くて嫌だなという人もあるけれども、夏は夏でその暑さの中にそれを喜べる術があると。それこそ海水浴に行ったり、まあいろいろありますね、山登りをしたり、冬は冬で寒くて嫌だなという人もいるけれども、冬は冬の楽しみ方がある、スキーに行ったりスケートをしたり、その夏には夏の楽しみがあり冬には冬の楽しみがある、そういうものを身につけると一年中がそれこそ楽しいものになる、そういう信心をさせていただきなさいと。いわば夏は夏の楽しみを与えてくださる、そこに恩を感じる、冬は冬の楽しみを与えてくださる、神様の恩を感じる、夏は嫌だ冬は嫌だ、暑いから寒いから嫌だというのではない、暑い中に暑さの中に感じる喜び、寒さの中に感じる喜び、そういうものをいただく稽古だと。もしそういう問題がある、その問題を、これは神様が次はどういうふうに解決をしてくださるだろうかといったような、その解決を探る、そこに神様に向こうていく、そのことに喜びを感じれるとするならば、 これはまた新人の醍醐味の一つでもありましょうね。問題が起こる、その問題を解決する、どうやったら解決できるだろうかと、そこに心を砕き、または神様に向かう、それが楽しみなわけですね。ある昔コピーを教会で買わせていただいた時の、そのコピーの修理に来てくださった方が大変素晴らしい心の持ち主でしたね。その問題が起こる、その問題が起こる、そこに出かけていって、その問題を解決する、それがまあ修理屋としての楽しみだといったようなことをおっしゃっておられましたね。私どもが何にもない、確かに何にもないときはそれはそれでありがたいのですけれども、何か問題が起きる、そしたらその問題に取り組む、そのことがまたそこに信心の喜びを感じる、楽しみを感じる、それこそさあ今度は神様がどういう問題をくださるだろうか、そしてそこにどういう道をつけてくださるのだろうかといったような、そういう楽しみ方もあるということですね。これはただ自分が何とかしなくちゃいけないとか、自分で我力で何とかしようという世界ではなかなか乗り切ることはできませんけれども、そこに、あ、これは神様のお働きだ、神様が何を教えてくださろうとしておるのか、どうやってここを乗り切る術を教えてくださろうとする、導いてくださろうとしておるのかというその構えが、それこそ成り行きは神様のお働きだ、私の心を磨いてくださる、鍛えてくださるためのお働きだという構え、その腹決めができておりますと、何が起こってきてもそこに楽しさを、喜びの道を見出すことができるのではないでしょうかね。何にもない平穏無事な時、これはまた大変ありがたいことです。しかしまたそこに波風が立ってきた時、これもまたそこを乗り越える楽しみ、喜びというものを感じさせていただける、そういう信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。